こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年も残すところあと1ヶ月ということで、まあまだ信じられませんけれども、まあなんか天気的には暖冬、そんなに寒くならないみたいな、文章もよく見ますけれども、どうなんでしょうね。確かに肌感覚的にはいつももうちょっとこの時期だと寒いのかななんて思いますけど、まあ暖かくねこのまま行ってくれれば、とってもいいなと思うんですが、あとはね年末年始の予定なんかも皆さん立ててよころかなと思うんですけど、私は今のところ何の予定もなく、まあ今月はまたクリスマスもありますから、皆さんいろいろ楽しい時間を過ごしてください。まあオープニングトークいつもいろいろ話してますけれども、まあ、12月入ったのでいろいろ振り返るというかね、なんかこうやっていこうと思うんですけど、まずは最近話してなかったのでサッカーの話題なんかもね入れていこうと思いますけれども、まあヨーロッパサッカー、見るのが好きで、今年も今シーズンもちょこちょこ見てるんですけれども、ヨーロッパサッカーシーズンまだまだ途中で、ここまでいろいろ振り返るとですね、まあ詳しい方は分かると思いますが、監督の交代によってねやっぱりサッカーこう選手でいろいろ変わるっていうのはもちろんなんですけれども、監督変わると選手のメンツはそんなに変わってないのにガラッと変わるのっていうのも面白いところで、ドイツのリーグをブンデスリーガって言いますけれども、まあその試合自体はあんまり見てないんですけれども、スカパー今年入ってなくて、でドルトムントっていうね香川選手が、今在籍しているチームとバイエルンっていうチームがまあ近年の二大巨頭的に言われていてですね、今シーズンどちらのチームも監督が変わりまして、そしたら、明暗が分かれるっていう予想外の結果が起きたんですけれども、まあいつも、最近はずっと強かったブンデスバイエルン一強なんて言われていたバイエルンミュンヘンが監督がニコ・コバチっていう期待の、監督としては割と最近では若手の部類に入る、人が新しい監督となって、この人は前はフランクフルトっていうブンデスリーガーの同じく、チームにのを動かしていて、そこには今でも長谷部選手がね主力としてプレーしているチームなんですけれども、このニコ・コバチ監督がついたところあんまりバイエルンがね独走体制に入ってなくてですね、反対に、監督の変わったドルトムントの方が今年はなんかすごい強くて、今のところこの明暗分かれてるっていうのが特徴ですね。ただドルトムントが、今年こそ優勝、久々に優勝するんじゃないかという中で、日本代表として活躍していた香川選手がまあ今の最近の状況を見ると構想外のようで、全然試合に出れていなくてですね、まあニュースとかを見ると冬の間に移籍するんじゃないかと言われてますけれども、まあそれはちょっと寂しい気分もしますが、やっぱり試合に出られるチームにいた方がいいと思うんでね、ドルトムント本当合わないというか、使われないんだったらやっぱ動いた方がいいのかなと思いますけども、またイギリスのプレミアリーグはですね、これは結構割と見ててですね、ビッグマッチを中心にちょこちょこ見てるんですけれども、まあ順位的に言うとマンチェスターシティとかリバプール、トッテナム、チェルシー、アーセナルとかが上の方にいるという、そこら辺は順当なんですが、このリーグで言うとマンチェスターユナイテッドっていうですね名門中の名門のチームが、あんまり上の方に行けてなくてですね、これもまたモーリーニョ監督っていう人がここ数年やってるんですけど、この強烈なパーソナリティを持った人で能力はあるんだけれどもっていうところで、でここ何年かはユナイテッドを再建するんじゃないかっていうので、ね、それなりに結果を出してたんですが、この人はよく言われているのが3年目の呪いっていうのがある人で、どこのチームに行っても結果を出す優秀なんだけれども、3シーズン目でなぜかつまずいて解任されたり辞めてしまったり、なんか選手うまくいかなくなったり、単純に成績が出なくなったり、あるいはどっちも起きたり、モーリーニョ監督はねユナイテッドでも3シーズン目、今回またあんまり結果が出てないので、いつまで続くかというようなことが言われていて、やっぱりねどのリーグもね監督によっていろいろ変わるんですね。でもう一つスペインのリーガエスパニョーラはですね、ここで特徴的なのはあのレアルマドリードがあんまり上にいないっていうのがね今シーズンの特徴で、これもまた監督の交代が絡んでいてですね、ジダンというですね名プレイヤーからいきなり名監督に躍り出た、あの監督が、からロペテギっていう人に今シーズン変わって、でこれねいろいろ調べてもらうとすごい面白いニュースになってるんですけど、ロペテギっていう人はスペイン代表を率いてワールドカップ出るはずだったんだけれども、その後にレアルに行くよみたいな話が先に出ちゃって、そしたらそれどういうことみたいなことになってですね、 スペイン代表解任されちゃって、自分から辞めたのかな、とにかくそれはやらないことになって、それでスペイン代表の職をある種捨ててまで、レアルマドリードで頑張るぞってやったらですね、成績出ずに解任されてしまうとね。これサッカーっていうのは本当に結果が出ないと厳しい世界ですね。まあ、ニュースとして人の話として見る分には面白いんですけれども、な本当に厳しい世界だなと思いますね。ということでね、結構今年のヨーロッパサッカーは監督の交代でいろいろ起きているっていうところが面白いところですね。で、日本代表に目を向けるとワールドカップとても面白かったですが、世代交代が結構最近の代表選出の様子を見ると出ていてですね、活躍しているのは南野選手とか、中島翔也選手とか、堂安選手とか、ワールドカップで見たかったなっていう、選ばれたらどうなってたんだろうっていう人が結構活躍していて、それは、嬉しい限りなんですけれども、彼らはやっぱり今のチームで活躍してて、次もう一つステップアップしてどこのチームに行くかっていうキャリア形成が重要ですね。これが見どころになってくると思います。日本代表でいうと来年1月に4年に1回のアジアカップがあって、それは楽しみなんですけれども、アジアカップで優勝するとコンフェデレーションズカップっていうワールドカップのプレ大会みたいなところに、みんな各大陸の王者が集まってくる大会に出られるっていうはずだったんですが、そのなんとコンフェデがなくなるっていうことで、今回のアジアカップはなんか選手たちのモチベーションとしても、もちろん代表の試合なのでみんな頑張ると思うんですけども、どこにこう優勝してコンフェで行くぞっていうのもなくなると、なんだかなって見てる側もね、なんというかそういうなこと思いますね。アジアカップもそれなりに面白いと思うんですけれども、それはちょっと今年今回は違うなっていうあたりで、まあまだまだいろいろありますけれども、これだけ喋っててもしょうがないので番組やっていこうと思います。それでは内山幸喜のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム森崎さん、福岡在住20歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。このラジオで一度軽く話題で取り上げられていたドルビーシネマですが、日本初上陸が福岡だったということで、私は公開初日に見に行ってきました。映画館でバイトしている身としてはとても楽しみにしていました。実際に見てみると、音は全方位から聞こえてくるし、特に映像のコントラスト比の黒が本当にすごく、見せられた瞬間周りが何も見えなくなるくらいの漆黒を感じることができました。他の方より少し先にデモ映像で 3D と 2D ともに体験していたので、凄さは分かっていたのですが、改めてすごいなと思いました。デモを含め2回ドルビーシネマを体験してみて、座席は前の方に行くほどリクライニングしながら映像を見ることができ、首など疲れることなく映像を見れたので、これからは機会があれば前の方でもっとドルビーシネマを体験したいと思いました。シアターの中に入る前もアトラクションみたいですごかったので、伝わらないとは思いますが写真を添付しておきます。こちら添付していただいた写真は手元に印刷してありますけれども、はあ、でもこの写真だと全然わかんないね。これは印刷の問題なのかな。真っ黒。で、これだと、ちょっとよくわからないですね。でもアトラクション、何か、こう、ドルビーシネマっていうロゴと、その左側に、なんだろうこれ、ヨーロッパの一風景的な、こう、ね、何か建物の軒先のあたりが映って、自転車が置いてあったりしますけど、これは何なのか。もう、この、ね、シアターの中に入る前の状況が漆黒の闇に包まれてしまっていて、全然わかりませんけれども、まあでもね、ドルビーシネマは大変私も期待しているというか、この前のお正月にアメリカに旅行に行った時に映画館に行ったらドルビーシネマがあって、あ、これなんだろうと思って興味を持ったんですけれども、ついにそれが日本にもやってきたということで、福岡ではもう初上陸してやってるんですね。とにかく見たいですね。ただ、ドルビーシネマは何なのかよくわかってなくて、ただ、森崎さんが書いていらっしゃいますが、音は全方位から聞こえてくるし、映像のコントラスト比の黒が本当にすごく、見せられた瞬間周りが何も見えなくなるくらいの漆黒を、つまりその映像が黒が映し出されるとっていうことなんですかね。確かに最近映画館見ていて日々行ってますけど、その、テレビ、液晶テレビ、まあ、プラズマテレビもありましたけど、そこからこう有機EL とかに進化していくと、ね、映画館が基本的に 2K な中 4K テレビになっていくと、その特にやっぱり黒の表現っていうのが、それに見慣れ、すごいのに見慣れると、映画館で黒を見た時に、なんかちょっと白っぽいなっていうか、なんかもっと黒が沈んでてほしいなっていう、なんかこう、ブレたように、ぼやけたように見える感じ、自分が感じているなって思う瞬間があるので、それがこのドルビーシネマによって解決されるのであれば、それがベターになるのであれば、ドルビーシネマすっごい楽しみですね。 どうなんだろうなね、IMAX とかもね、レーザー IMAX が池袋にできるっていう話ですし、いろいろ企画がね、上がってって、なんかこれどうなっていくんでしょうね。ドルビーアトモスなんていうのもあるしね、ちょっと定義がよくわかりませんけども、大変楽しみですね。まあね、こういう、どんどんどんどん、未来を感じる何かがね、次々と生まれていけば、人生も楽しくなっていくのかなと思うので、本当にね、開発者の方には期待しております。ラジオネーム、のぶのぶさんから。内山さんこんばんは。いよいよ本格的に寒くなってきましたね。だから暖冬かなって俺はちょっと思ってるんですけどね。内山さんは細いので体調を崩されないかとても心配です。お忙しいとは思われますが、どうぞご自愛ください。質問なのですが、内山さんには最近悩みはありますか？ぜひ詳しく教えてください。はあ、そうきましたか。ただね、細いので体調を崩されないか、確かに、痩せ型ではあるんですけれども、今年ね、いつものダウンに加えて、もう一つダウンを投入しようとね、もう購入しましたので、もうね、完璧ですね、寒さ対策は。これ以上ね、東京でそんなにいらないだろうっていうぐらいのね、体制を整えていますから、中は薄着でも大丈夫っていうね。なんかこう、冬場にね、重ね着して、すっごい、なんだろうな、インナー着て、まあでも会社勤めとかだったらそうなのか、インナー着て、ワイシャツとかそういうシャツを着て、上にセーターを着て、ジャケット着てって、もう、なんていうんですかね、肩回らないよみたいな格好してる人を見るとですね、自分でもしてみると、本当に嫌になっちゃうんでね、そういう重ね着をしたくないなと思うんですけれども、悩みはありますか？悩みね、ありすぎて困りますね。お菓子ばっかり食べちゃうこととかかな。どうでも、女性アイドルのラジオかっていう。だから買うと食べちゃうからあんまり買わないようにしてるんですね。ストックしとくとダメだっていうのは僕はここ最近の人生で分かったことの一つですね。有益な情報。買いすぎは良くない。反対に、健康を目指して納豆とかを2個パック、3個パックで買うじゃないですか。それ買って冷蔵庫に入れとくと、必ず1個とかは賞味期限をね、切らしてしまうということですね。悩みだなぁ。こんなことでいいんでしょうか。すいません。言える範囲だとこれくらいですね。ということで、何でもいいので本当にね、送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。内山さん、これ買いです。このコーナーは買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます。本当にね、久々の、実施となってしまって送り続けてくださっている皆さんに本当に申し訳ない限りですけれども、やっていこうと思います。もう私が最近買ったものは特にないですけど、買わなきゃいけないのはあのね、壊れた Bluetooth のイヤホンに代わる新しいやつをね、決めなきゃいけないんですが、こういうね、長く使い続けるものをどれを買うか決めるのにはね、本当に死ぬほど時間をかけてしまうので、もうね、それを考えることが嫌でね、それからね、目をそらしていますね。はい、ラジオネームヒロさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。熱燗が美味しくなってくる季節ですね。確かに熱燗飲みたいですね。私のおすすめはコカ・コーラ社より発売されているレモンサワーレモンドーシリーズです。コカ・コーラが初めて販売したアルコール製品になります。ああ、そうか、コカ・コーラアルコール、確かにね。定番レモン、蜂蜜レモン、塩レモン味があり、私が最もおすすめするのは塩レモン味です。飲んだらわかる美味しさです。本絞りと比較するとクリアさが弱めかなと思いますが、美味しいです。私は今、塩レモン味を飲みながらメールをしたためています。美味しいです。番組ですでに本絞りレモン味を2年分獲得されていますが、たまには浮気してみてはいかがでしょうか。ただこちらのシリーズ、現在九州限定の販売になっているようです。私自身が九州在住のため今まで気づいていませんでした。お仕事やプライベートで九州にお越しの際にぜひ購入してみてください。もしくは取り寄せて飲んでみてください。少しでも気になっていただけると幸いです。これからもラジオの時間を楽しみにしております。ということで、あ、こちらがホームページ。はぁ、レモンドー、はあ、レモンサワーなんですね。コカ・コーラ初めて。確かにね、コカ・コーラアルコールのイメージないですもんね。調理するように丁寧に作りました。どういうことだ。調理するように調理するように丁寧に作りました。どういうことなんだろう。それは全て調理なんじゃないか、こう飲み物を作ることも。このキャッチコピーどうなんだろう。調理するように丁寧に作りましたって、どういう例えなんだろう。 九州限定3種類のこだわりレモンサワー、定番レモン、お店の定番の美味しさを実現、すべてのレモンサワー好きの方に。塩レモン、より強いお酒を好む方向け。あ、アルコール分が、定番レモンは 5% のところ、塩レモンは 7% になっている。本搾りレモンは 6% かな。蜂蜜レモンは、甘く仕上げてあって 3%。 なるほどね。アルコールもいろいろ分類があると。へえ、これ成分どうなってんだろう。本搾りとね、あれですよね、本搾りはその果汁とお酒で作りましたっていうキャッチコピーだったと思うんですけれども、定番レモン、品名、品名、リキュール、括弧発泡性丸1、原材料名、レモン、加糖ぶどう糖液糖。あ、ダメですね。加糖ぶどう糖液糖。美味しくするためにはしょうがないかもしれないけどね。お砂糖足してるってことだもんね。スピリッツ、食塩、炭酸、香料。違うかな。酸味料、酸化防止剤、括弧ビタミン C。だから、加糖ぶどう糖液糖と、食塩とかしょうがない。香料足してるってなるとなんか俺の中で違う感じがするんですよね。本搾りラバーとしては。っていうこの塩レモンの方は、レモン、スピリッツ、加糖ぶどう糖液と、酸味料、香料、やっぱりね。やっぱ本搾りかな。もういっぱい持ってるし、文化放送に2年分。今日もね、何巻か持って帰んなきゃいけないですからね。大丈夫かな。ということで、まあ、なんか機会あったら飲んでみようと思います。ありがとうございます。ラジオネームペンギン21号さん、千葉県27歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。先日生まれ育った神戸から千葉県に引っ越したのですが、はぁ、ワンクールはポッドキャストでずっと聞くことができていて、私の癒しになっています。まあね、この番組ネットでいつどこでも聞けるんでね、その放送というか、あの時間帯決まってるやつもいろいろ試してみてください。さて、今回内山さんに紹介したいのは高級トイレットペーパー。いや、いらないかな。羽美翔です。アドレス書いていただいていて、友達が泊まりに来る際に自分の分のトイレットペーパー持参しましたと持ってきてくれました。どういうこと？花セレブならぬ究極の尻セレブです。まるで絹のような手触り、模様も美しく信じられないようなトイレ体験でした。使い切ってしまうのがもったいなく、微妙に節約しながら使っています。芸能人の方にもファンが多いそうです。いやー、物を買わないことに定評のある内山さんもさすがに、いや別に物は買ってますけどね。トイレットペーパーをお使いになるでしょうし、まあそうですね。物持ちのいい内山さんでもトイレットペーパーは消耗すると思います。まあ消耗品ですからね。これを機に一度高級トイレットペーパーにチャレンジされてはいかがでしょうか。食レポならぬ尻レポを楽しみにしています。まだまだ残暑が厳しいですが、お体に気をつけてお過ごしくださいね。ちょっとセクハラも入ったね、メールですけれども。こちらもホームページ見ていこうと思いますけれども。はあ、なんかこのフォントが嫌だな、俺的には。これ上質の肌触り。何体って言うんでしょうね。僕のなんか、高校の同級生でデザイン関係の仕事をしてる友達がいて、もうね、その人に会うと思うね。一時な、あの広告のフォントがどうだとかね、ずっと言ってる人がいてね、そういう人のものの見方って面白いですね。上質の肌触り、硬質健常品トイレットペーパー。皇室に5年間の間献上させていただいた実績があります。今は違うっていうことですかね、これは。マツコデラックスさんご利用。こんな、これ許可取ってるのかな、これ名前出してるけど。このなんかシルエットだけ、写真が出てるんじゃなくてシルエットだけ出てるのが何とも言えないですけどね。アカシアさんまさんへの誕生日プレゼントにプライベートで利用したことを紹介していただきました。これどういうこと？アカシアさんまさん、自分が使ってよかったからっていうことを喋られたんですかね。誕生日プレゼントにプライベートで利用したことを紹介していただきました。出店 TBS さんまの本当の恋の釜騒ぎ。へぇー。10カ国以上のネットニューステレビで紹介されました。アメリカ NBC 放送。いやー、いろいろね、綺麗な模様も入っていて、このような用途、このホームページが面白いわ。ちょっと皆さん見ていただきたい、これ。このような用途で使われています。 70% 誕生パーティー。誕生パーティーであげるってこと？誕生日プレゼントにこういうトイレ関係あげる？どうなの？20% 景品括弧二次会など、これはまだわかりますけどね。ビンゴのね、なんかね、景品としてちょっと面白いかもしれないもんね。その他新築祝いなど。はぁはぁ、いや、これ読み応えがあるわ。このホームページ、読むのは面白いですけど。羽美翔超サンロール5000円。 サンロール5000円。すごいですね。サンロール5000円。ヒカキンさんに2回紹介していただきました。ダメだ、これでずっと終わっちゃう。このホームページ読んでるだけで終わっちゃう。いや、いらないっすね。ちょっと高いかな。俺のコスト感的になしですね。いや、面白かった。ありがとうございました。ラジオネーム、ちえさん。こんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。さて、内山さんにおすすめする商品は、ポップインアラジンです。これもホームページのアドレス書いていただいていて。これはシーリングライトにプロジェクターと高音質スピーカーがついたもののようです。かっこ、私は持っていません。すみません。丸。最近インスタでよく見かけて、これかい案件ではと思いメールしました。出た、安易な発想。家庭用の引き掛けシーリングさえあれば、簡単に取り付けられ、あ、天井とかにつけるってこと？部屋の中で YouTube や Spotify など有名サービスも使えたり、あ、そういうことね。Mac やテレビともつなげられ、大画面で映像作品がいろいろ楽しめるみたいです。目覚まし機能などもあるとのことです。現時点では Netflix や Amazon プライムの視聴はできないようですが、交渉中ハテナとのことなので、なんだそれ。こういったストリーミング配信にも対応するようになったら、私も購入を検討したいです。ちなみにお値段は99,800円です。うわー、でもプロジェクターかとスピーカーついてんだもんね。先行予約販売なら2万円引きハテナみたいです。ちょっとね、未確認情報が多いですね、このメール。自宅で簡単に大画面で映像作品が見れるこの商品は内山さんにぴったりではないでしょうか。来年のご自身への誕生日プレゼントとかになったら嬉しいです。はー、こちらもホームページ見ていきましょうか。99,800円で、あ、なるほど、わかりやすい写真ついてますね、このホームページは。ああ、天井に、ついていて。ほんとだ。そこから。これ電気も兼ねるっていうこと？シーリングライトにってこと？そうだもんね。これ何インチなんだろう。あなたの寝室を大画面シアターに。世界初のスマートライト。ポップインアラジン。この、I だけ大文字なのかな？これどういうことなんだろう。iPod で、iPod の P みたいな。ほんとだ、79,800円って書いてある。寝室が映画館、手軽にホームシアター。YouTube、Amazon プライム、ビデオ、Netflix など、様々なコンテンツが利用可能って書いてあるね。Netflix 見れんのこれ。レコーダーと専用アプリでテレビも視聴可能。はぁ、あ、これな、だから、何インチなのこれ。だからテレビで言うと何インチなのよ。画面サイズ。投射する壁面との距離で変わるってこと？これ本当にそういう機能があるの？引き掛けシーリングから壁面までの距離と画面サイズとの関係は以下の表の通りです。40インチから120インチでの設置を推奨しております。120インチってすごいですね。3メートル離れればいいんだ。はあ、確かにすごいですね。え、でも画質とかどうなってんの？確かにすごいけど、その、プロジェクターとしての性能が、という、でも壁にやんのこれ。スクリーン使わないってこと？それだ、壁じゃダメじゃない？いや、なんか良さそうですけどね。ただちょっと、未知数ですかね。なんかこう大画面で映画見たいとかな。でもいや、どうだろうな、ちょっとよくわかんないな。いい感じがしますね。ただそのスクリーンとかその画質面というか、その辺がどうなのかっていうところが気になりますね。でも確かに120インチとか憧れますよね。いい商品だと思います。ということで、久々にやってみましたが、いかがでしたでしょうか。こんな感じで送ってみてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週もですね、予定としては内山さん打ち上げ来ないってよっていうコーナーも準備していたんですが、尺足りず送っていただいた方申し訳ないです。本当にね、どのコーナーもね、 これから読み上げるものはいろいろ一応募集中なので懲りずに送っていただけるとこれ幸いです。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。